一気当選 BDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、生田目ひとみです。
2008年最初の配信ですかこれ。
ねえ
ねえ、なんですけども、
ね、
そうなんだよまずはお詫びっちゅうことでですね、はい、今回、はい、番組サイドのミスで1月に収録ができず配信日が1週間延びてしまいましたと、
はい、
ごめんねと。
ほんとすいませんでしたね。
すいませんでしたと。
楽しみにしてくれた、
はい、いるかなそんな人。
500人ぐらいいるかもしれない
少なものすごい少ない。
いや私でもね、むしろ今多すぎたと思ったよ。
え、ほ
ん
と？
うちらの番組待ってくれる人なんてさ、うん、30人ぐらいじゃない。
あーそっかあでもさ、みんなねこの番組がもう DVD も全部出たし、うん、終わるんじゃないかっていうことでですね、メールを自粛してるのか、
少なかったね。
メール少なかったよね二択かよみたいな感じでしたよね、
うん、
はい、まだ続きますよ。
はい、
はい、なのでぜひですねたくさんメール送ってきてほしいなと思うわけなんですけども、うん、じゃあさ、この放送ってさ、ユージも聞いてくれてんのかな。
聞いてくれてんじゃない。
ほんと、
もしかするとユージは待ってたかもよ、うちらのラジオをね。
その割には遊びに来てくれないよ ね。
そうだね、
メッセージもくれないよ ね。
ね
ユージー明けましておめでとう。
ほんとだね、明けすぎたよ今日ね、なんか2月2日にもうこれあれでしょ、お詫びというかなんというか、
はいはい、
収録日が2月2日で配信日2月2日。
そうだから今撮った素材をですね、
はい、
スタッフが大至急こう、うん、いろいろやってすぐに配信するんだって。
すごいよね。
すごい。でもさ、
うん、
今日がね、
うん、
2月2日だと、うん、取って出しなんだよってことを証明したいんだけど、うん、今日が今日である証明がさまたしづらいんだよ。
しづらいね。
前回もあったけど
一応ここにさ、スポニチがあるんだけどさ、は
い、
一面は中田です。
はい、そうなんです。
これ一応証明できんじゃない？
怪獣だったって書いてあるね。意味わからないですけど。あとなんかね、さっきスタッフさんが教えてくれたんだけど、
うん、
トヨタが GM を抜いて、
うん、
世界で一番車を売ってる会社になったらしいよ。
ねえ、GM ってなんだっけ？
なんだっけ？
さっき言ってたよね、なんだっけ？グランド、ん？マーシャル？
グランド？
違う、あれなんだっけ？
なんだっけ？
あれ、ゼネラルじゃなかった？あれ
ゼネラル。ジェネラルは J だよ。
え、何？ゼネラルモーターズ？
ああ、そっか。
分かってないやろ全然。
あとね、あとね、このね、うん、スポニチのね、
うん、
中の方のね、大人しか読めないページにですね、アイカップで月80万稼いでいる女の人職業の方の写真付きのですね、なんかいろいろこうレポートが載ってましたので。
スポニチ読んでる人しか分かんない。
分かんないけど、でも。ぜひここ見てほしいですね。すごいです。得意技とかがなってます。はい、なんかね、お客さんの中で一人ね、
うん、
おっぱいはプリンでできてると思ってる人がいて、
うん、
その人がね毎回差し入れでプリンを持ってくるんだって。バカじゃない
一周だよ。
プリンでできてたら悪くなっちゃうじゃん。すぐね、冷やしてなきゃダメなのかっていうことだよ。おっぱい
はさ、いたんじゃんね。
ねえ、
そうだね。
はい、というね、男ってバカだなという記事が載ったりするわけなんですけども
そんなネタなんだよ。
それではそろそろ始めましょう。
お、
一気当選を愛する投資たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
流行のやつまた道に迷ってんな。じゃあいつが戻るまで俺たちが大暴れの重心演舞スターバトルを収録した豪華特典満載の DVD をチェックだぜ。重心演舞 DVD シリーズ好評発売中。メディアファクトリー。
どうしてあなたは裏切るの？思い出してアポロニアス、12000年前の私のことを。
決めるのはこいつ自身だ。
待望の OVA 後編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン太陽の翼好評発売中。創世の神話ここに完結。メディア
ファラリー。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
おっ、
はい、まずこちらですね、
うん、
超電子戦隊サリバーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前この番組で名字について話していましたが、
うん、
インターネットで順位を検索してみました。
ほう。
僕が調べたサイトによると、ナバタメは約10万4000種の名字の中で7419位、
うん、
で浅野は151位でした。 いやー、差が開きましたね。
もう最後の一部意味わかんないよね。
なんの競ってないよ。うん、なんですけども、ナマちゃんでもさ、うん、10万、なんか4000種類の中で7419ってことはさ、ナマ、うん、ちゃんの親戚筋以外にも、
いや、いるとは思うよ。
どっかにいるんだね。
ただ、そのさ、7000がさ、上なのか下なのかがいまいちわかんないよね。だって7000、そのさ、419位がいっぱいいる可能性もあるわけでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。確かに。へえ、なんかさ、うん、この番組の中でね、うん、ナバタメっていう名字を知っている人とか見かけた人っていう感じで呼びかけてみたら、
ああ。
そしたら案外さ、生き別れたお父さんに会えるかもよ。
いや別に、別れてないよ。普通にいるよ、住んでるよ、横浜に。なんだよ。
でも、何かほら、ああっていうのがあるかもしれないし、うん、もしかしたらさ、そのなんていうの、やっと会えた親戚以外のナバタメさんっていうことでさ、愛情が生まれるかもよ、そこで。
そうかな、愛情生まれでもね、うん、例えばさ、こう夢でさ、自分の中でね、結婚して、違う名字になることが夢だったりするわけじゃない？例えばまたナバタメさんと会って、ナバタメさんと結婚してもナバタメだからさ、別に、何の面白みもない。
でもいろいろ書き換えとかめんどくさくなくていいじゃん。
いやいやいや、どちらにせよ書き換えはするからきっと。
あ、でもさ、ナマちゃんさ、ナバタメヒトミっていう名前だからなんかすっごいさ、かっこいいけどさ、うん、なんか平凡な名字になったらさ、本当あれだね。
私でもすっごい憧れる平凡な名字。
例えば？
前はな、私加藤さんになりたくてさ。
なんで？
なんか、カクカクってした加藤ってさ、四角い感じがするじゃん、漢字が。
あー、うん、そうだね。
あれが好きなの。
ああ、ごめん、共感できない。でも私ね、友達が昔ね、うん、加藤さんっていう名前の最低な男と付き合ってた時期があって、うん、その時あいつは加藤さんじゃない、加藤だって言ってた。加藤生物の加藤ね。でずーっと加藤加藤って言ってた。まあ別れましたわ。
まあそうね、ひどい人だったらね。はい、いやでもマスミは151位なんだね。
意外といるね。
意外といるね。
あんまりでも私もね、自分の周りで浅野さんってそんなに見ないけど。
私も意外と見ないよねって思う。なんか一応さ、こう、1位から100位までを出してもらったんだけどさ。
いやでもさ、やっぱ佐藤さんがぶっちぎりだね。
1位ですよ。
ね !4 万違う。
え ?45 万
?1、10、100、1000、45
万。
すごーい。すごーい。
すごいよ。
一個まるまるさ、その死がさ、佐藤さん全部で構成できるぐらいいる。
うん、でも確かに、さ、うん、自分の携帯のさ、はい、こう検索とかでさ、うん、例えば友達にメールしようと思って、佐藤うって打つとさ、うん、やっぱ5人ぐらい出てくるからね。
私佐藤って名前の知り合いあんまりいない。いる誰か。ねえねえねえねえねえ。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、うん、声優の、佐藤さん、山手線ゲーム
待って待って、どっちからやるかだよ。
私から
やる。やだ、私からやる。
私からやる。佐藤里奈ちゃん。
まだよ。
はい。
佐藤。
はい、ナマちゃん失格。
私も今里奈ちゃんしか出てきてなかったのに。
ほら。ねえ、どうする？後でものすごい大御所でゴロゴロ佐藤さんが出てきたら。
いやでも佐藤さんもパッと言われてたら出なくけど、うん、いると思うよ、本当に多いから。
いるかな、いるかな。うん、あ、でも全然思いつかない。いる？そもそもさ、うん、ケンプロにいるんじゃない？佐藤さん。
あ、いた！うわー！やべー！佐藤愛さんがいらっしゃいました。やべー、すごい。可愛がってもらってるのに。
後で天中だな。はい、ということでね、まあ、ナマちゃんは失礼な発言をしたところで。
してないよ、別に。
次のお便りに。行きたいと思います。はい、じゃあ、ナマちゃんこの中から選んでください。
なんかくじ引き制度なんだね。うん、じゃあこれ。
はいはい。サカサカモキリさんからいただきました。
あ
ざーす。お二人は今年のお正月をどんな風に過ごしたのですか？教えてほしいです。マスミはナバちゃんにどんなお土産を買ってきたのですか？こちらも教えてほしいです。
ナバちゃんさ声変わったよ。
お正月はさ、どうやって過ごしたの？う
ん、家にいた。実家で箱根駅伝を見ただ
け。
うん、
あそうか。だってさ、あれじゃん、2007年から2008年の年末年始はさ、うん、いつもよりさ、お休みがいっぱい取れる。
そう、取れたのね。
時だったじゃん？
うん、でも私さ、舞台やってた、うん、舞台が1月末にあったから、
お
う！それで、稽古があったからね、あんまりね、うん、遠出すんのもあれ、やだなと思って。
あ、そうか。
おとなしくしてたよ、家で。
へぇー。
マスミ何してたの？
私？ちょっと 遠くに行ってたけどさ。まあまあ、いいじゃない。
ね、お土産は？
え？お土産は、はやてのごとくの現場に買ってったじゃん。あれ食べてくれ、まだあるから。
食べる食べる。
チョコレートです。はい。ということでね、私、イタリアに行ってまいりました。
うん。
みんなが日本でうだうだしてるときに。
うわ、ムカつく。その言い方ムカつく。
楽しかった、ぴょーん。はい。
楽しかった？でも、やっぱお天気とか良かったの？
それがさ、ずーっと雨。
あら。
うん。しかもユーロが高い。
そうなんだ。
前回行った時1ユーロ135円だったのに、うん、今回165円でさ、
全然違うね。
全然違うんだよ。
だって一生懸命貯金したんでしょ？
うん、500円玉。またやり始めましたよ。ね、たね、はい。
海外旅行で買い物をたらふくするためにお金を貯めたって。
そう。なのに、ユーロが高かったから、結局あんまり買ってこれなかったんですけど、うん、まあでもあの、マックスマーラーのコートを買いましたよ。
おお、かっこいい。
安かったよ。
やっぱ違う？
全然違いますわ。
へぇー。
カシミヤのコートなのにこんなに安いみたいな。
いいね。
そうなんですよ。
いいなぁ、うん、海外。
ということでね、うん、まあ今年の年末年始も、どっかに行きたいなと思って今500円玉貯めてますから、
ね、でもなんか私もいろんな話を聞いて、うん、こう周りもさ、出かけたとか聞いたら、私も今年は行ってみたいってちょっと。
海外ね、うん。そうだよね。だってまだ台湾しか行ったことない、う
ん。行ったことないからね。
はい。
まずは近場から徐々に徐々に慣らしていこうか。
あとなんかもうちょっと言い飽きたけど、この番組でも海外行きたいね。
行きたいよ。ほんと中国行きたいよ。
ね。
ね。
まあどうせ聞き流してるんだろうけどさ。
そうだね。
外にいっぱいいるけどさ。うん、メディアファクトリーさんがさ。
きっと聞かないふりだよ。
あ、目が合わないもんだって。
うん。こっち見ないもんね。
そう。恵方巻きで絵付けしたと思ってるな。
そうね。今日、恵方巻きもらったからね、今日。
買ってきてくれたんですよ。
明日がね、節分だから ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、うん、この番組では皆さんからのメールを募集しております。
一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
皆さんからのメール待ってます。
それではここで一曲お聴きください。
一期当選キャラクターソング親子バージョンより井上喜久子さん演じるゴエが歌います、娘。
時が過ぎ去り、いくつもの思い出とあなたの笑顔そばに過ごせば幸せだと思う。その姿見守るたび懐かしい。
それって前にも聞いたけどネタ？メディア
ファラリー一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。 リュウヨ目覚めよ。一期当選 挑戦ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操、孫作たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
おう、じゃあ私から行こうか。
おう、
ではでは、まずはですね、京都で、京都県のラジオネーム。
京都県？
京、あ、京都。ごめんなさい。
バカが映る近くに来ないでくれ。
お前に会いたくねえよ。京都府の、アキレス腱片目さんからいただいた、竜よ目覚めよ。おい、靴下、お前はどうしてそんなに簡単に行方不明になるんだ。わかる、よくあるよね。
すっごいよくある。
なんかさ、これ履きたいなって思って、靴下1個出して、1個が見つからなくて、うん、とりあえず置いてこうガサガサ探して、うんうん、あったと思ったらさっき見つけた靴下だったりするみたいに
ある全然ある。
私前言ったかもしれないけど、うん、あの行方不明で結局ね、あの部屋を大掃除した時に、うん、あの片っぽだけの靴下っていうのを集めたんです、うん、そしたら13足もあって
さ。そんなあったの？なんでっていう。
13足あったってことはさ、13足なくしたってことなんだよね。
そうだね。
片割れを。
うん、
はい。ということがありましたよ。
不思議だよね。
どこに行くんだろう。
どこに行くんだろう。
靴下ってさ、ある時期が来るとさ、溶けちゃうんじゃない？
そういう実は。ずーっと履かないと。
わかんないよね。
っていうぐらいね、謎です、う
ん。謎だね。
しかもさ、やっぱさ、靴下って私、黒が大体多いわけ。
うんうん。
で、まあ、大して差はないわけよ。
うん。
だから余計にさ、
うん。
わかんないん
だよ、ね。微妙に長さが違ったりするんだよね。
そう。
あれみたいな。
でもいいやと思って履くと、紺色と靴下だったり、あ、紺色と黒だったりして。
ある。ショックだよね。
ショックです。
お出かけしてから気づくんだよね。
そうなんだよね。わかりますよ、その気持ち、
うん。
じゃあですね、私もう一つね、その気持ちわかりますよっていうのを見つけたので、紹介したいと思います。うん、東京都、あごひげレッドさんからいただきました。竜よ、目覚めよ。おい、カズノコ、いつ飲み込んでいいかわかんねえよ。
私これいつも思うんだよ。
カズノコ？
カズノコっていつ飲み込んだらいいのって。
カズノコで思う？
思う。
だってさ、
うん、
なんていうの、カズノコってさ、こうプチプチプチプチしてるじゃん、うん、でさ、大きな塊がさ2つになり3つになり細かくなっていくけど、うん、小さな粒はいつまでもまあ残ってるじゃない、破裂しないで、うんうんうん、もうこれいいのかな、いいのかなって思うんだよね。
へー。
なんかでもあのプチプチをいっぱい噛まないと損した気持ちがするじゃん、
うん、なんでよ。
だってさ、丸飲みしたらさ、そのまま出てくるよ、あんなちっちゃいもの。
そうかな、う
ん、だからなんかこう噛みつぶしたいと思うんだけど、噛みつぶせなくて、うん、あーもういいよじゃーってなって飲み込んじゃうの。
へー、ないな、カズノコに対してそんな気持ちを抱いたことがない。
あ、ほんと、私いつも歯がゆいよ、うん、カズノコ。
へぇー。
え、じゃあさ、ナバちゃんさ、いつ飲み込んでいいかわかんないものある？
イカ。
イカ？
イカのね、なんか焼いたやつとか、イカ焼きあるじゃない、
は
あ、こうタレが塗ってある、
は
あ、あれを一つ食べるといつ飲み込んでいいかわかんないの。
へぇー。
なんかさ、飲み込むの失敗するとさ、こう喉のさ、
うん、
この食堂に入る出入り口のところでさ、
うん、
詰まったりとかってさ、
あー、なんかさ、イカメラみたいになるよね。
そう。で、しかも、皮があるじゃない？
うんうん。
で、こう伸びて、
うん、
すごい長距離でこの管をさ、
うんうん、
あ、うえってなる。
わかるわかる。なんか一瞬さ、死を覚悟するよね。
そうなの。
はあはあは
あ、だから、怖いの、飲み込むのが。すごい好きなんだけど、
は
あ、今飲み込んでつまんないかな、大丈夫かな、みたいな。
ああ、なるほどね、
うん。
あ、その気持ちはちょっとわかるな、
うん。
あと私さ、嫌いな食べ物はあんまり噛めないのね。
うん。
だから、頑張って飲むじゃない？
うん、そう、ほん本当に死にそうになる。
なる。
ってなる。
なるなる。辛いよね。
辛いね。
そういえば私、胃カメラ飲んだよ。
私も、あ、ほんと、やったよ。やった
んだ。ナバちゃんがやった話をしてくれたじゃん。ねうん、どんだけなんだろうと思ったけど。うん、
あれ、すごいね。
鼻から行った？口から行った？
口から行った。
口から行った。
いやー、口は辛いらしいよ。
辛か。
え、ナムちゃん鼻だ
った？私鼻だったの。
あ、鼻って辛くないの？
でもね、鼻は鼻で、うん、なんか変な液体をさ、鼻にドロドロドロドロ、その表面麻酔みたいなやつで。
うんうん。
で、どんどんどんどんこう、鼻が詰まっていくわけですよ。
おえ、うん。
で、なんか、こう、カメラを入れるじゃな、鼻から、うん。そうするとさ、その液も一緒にさ、口の方に流れてくんの。で、この液をどうしていいか分かんなくて、あの、どうすればいいんですかみたいなこと言うとさ、そうすると、さ、それ飲んじゃってください、みたいな。
あー、うん、私もでも、喉麻酔飲んじゃってくださいって言われて飲んだんだけど、まずい
よね、当たり前だけど。
なんだろうね。
わからない。でも私、小指ぐらいの太さのさ、黒い管を入れられてさ、うん、もう、で、なんかね、入ってくのがわかるじゃん。
わかる。
でさ、こうなんか、胃の中をさ、ゴロゴロ動くのもわかる。
わかるわかる。
で、もうずっと、ってなったまんまだったんだけど、でも胃カメラ終わった後に、うん、いや、浅野さん、胃カメラ飲むのうまいですね、って。
褒められた。
嘘だーと思って。
でも、むずこ、ね、うまいって言われても比べようないからね、
生まれて初めてだからね。もっとパニックになる人もいるんだって。
でも私も鼻でやったからさ、うんうん、なんか鼻で入れて、すごい苦しいのに、うん、いや、口よりかはかなり楽なんだよって言われるとさ、あんま文句も言えないっていうかさ。
え、でさ、いい大丈夫だったの？
言わね、あのね、まあそこそこ。
あ。私ね、何のストレスもないんですねって言われたよ。
でも、十二指腸に入る、こう、なんか、何？入り口みたいなところ。
なんか、あそこさ、見せられたじゃん。
見せられるで
しょ。エロいよね。
エ
ロくない？なんか、なんていうの？こう、なんか、あ、そんな大きな画面で映さないでください。って思わなかった。
どんな感じだった？
なんかね、ピンク色で、うん、なんかまだ誰にも触られてないっていう感じで、なんかね、ちょっと濡れてて、
え、マジで、うん、私さ、こう、あるじゃん、丸がさ、
うん、
なんか、健康な人ってすごい綺麗な穴なんだって。
私すっごい綺麗な穴だ
った。マジで、うん、私ね、結構ギザギザしてた。
あー。
で、あー、ちょっと疲れてますねって言われた。
あ、そう、うん。私でも照れくさくてちゃんと見れなかったよ。
マジで、うん、私も前話したかもしれない。胃カメラの先生がちょっと面白い人だったからさ。
うんうんうんうん。なんか言ってたね。いやー、照れくさかったですよ。私の十二指腸すっごい綺麗。
いいな
ー。多分誰にも触、多分ってか当たり前か。
当たり前で触ってくれたら、医者ぐらいだよ。
はい。ということでですね。
はい。
胃カメラの話終わっちゃったね。
終わっちゃったよ。
このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしてます。一期当選ドラゴンデスニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってください。皆さんからの投稿お待ちしております。一期当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野真澄と田畑の瞳がお送りしております。
三国志を教えてあげる。
想像以上に息を入れてみたんだけど、うん、自分の中
2008年バージョンだね。
ほんと？よかった、三国志教えてあげる。このコーナーは一期当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ、孫作と周瑜の関係。はい、アニメだけではなく、うん、実際にも仲が良かった孫作と周瑜、今回はその二人の関係を、紐解いていきましょうと。
あー、
いうことで。
なるほど、
久々のこのコーナーですけれども、
私さ、うん、ずーっとやってなかったじゃん、この三国志教えてあげる。
そうね。
だからさ、ごめん、三国がなんだか分かんなくなっちゃった。
もう忘れちゃったんだよね。散々言うままで言ってきたのにさ。
直ってないよね。
ないってば。
なんだっけ三国見てない？
ないって。
にょってない、にょ。
なんでよ。
なんかなんだっけ、
我はにょの国の人であり、おかしくない？
孫ってある、孫。
孫は、あー、孫は名字っていうか、まああれだからさ。
あー、わからないよー。
孫家の。
そうか。
孫五って言うんだよ。
あ、五
だよ、五。
五！
自分の国ぐらい覚えてくれ。
そうだ、五だ！見ってある？
ない。ない。
あー！
はい、ということで今回は、はい、孫作と周瑜の関係。孫作と周瑜の家はですね、二、うん、人が子供の頃から家族ぐるみの付き合いだったと。
はい。
はい。孫作のお父さんが遠征に出かけた際、
うん、
孫作の家族は周瑜の家に身を寄せていたほどの間から。
へぇ。
孫作が武将になってからは周瑜は常にサポート役を務めていましたと。
うんうんうん。
さらに二人の絆を強くしたのは、楊州の漢を攻め滅ぼした時。
あ、漢だ！漢！
いや、違うよ。そしたら、三国ないからさ。
義、漢、なんてやら。
ああ。もうなんで、義が出てきたんじゃん。
義って今教えてくれたでしょ？
五？
あ、義五色だ！
やっと思い出したよ。
そうだ！義五色だ！
そうですよ。よかったね。
よかった。私色？
うん。あなた五ってさっき。
私五だ。
孫五って言ったでしょ？
五、五！はい。
漢の教皇の、まあ、漢の教の娘さん。
本当にわかってる？ちゃんと。
わかってるよ。大教と小教の姉妹と結婚したわけですよ、二人は。孫作と周瑜が。
あ、そうなんだ。
そう。
え？
だから、まあ、実際に、まあ、兄弟になったというか。
うん、おー！
家族ぐるみの
お付き合いだったもね、だったけど、実際に本当に兄弟になっちゃった。
ああ、そうなんだ。
そういう意味ではね。
意味深だね。
はい。そう、絶世の美女と言われた大凶と小凶と、
うん。
大凶と孫作、小凶と周が結婚しましたと。
へ
え。その時孫作は、二人は確かに美女だが、俺たち二人を婿にできたんだから喜んで良いのではないかと。言ったそうな。
なるほど。
すごいね。
すごいね。
周囲は孫作の死後も碁の発展のために努力しましたと。二人の関係は断金の交わりと言われているそうですと。
断金。
うん。鋼のように強固な関係だってよ。
あ、でもね、私もね、うん、あの、周遊後金を演じていたあの、日野くん、
うん、
とかはね、なんかね、ちょっとね、周遊みたいな気持ちだもん。
どういう気持ち？
ちょっとこれ持ってきて、みたいな。
え？それって、パシリ的な。
ちょっとコーヒー飲みたいから買ってきて、みたいな。
パシリやん。いや、でもさ、日野くんは優しいからね。
うん。あ、そうなんだ。何？お砂糖いくつ？みたいな。
優しいよね。
優しい。めちゃめちゃ優しい。
あ、私もさ、今ね、いろんな現場で一緒になったりするとさ、大体こう、いじられキャラじゃん、どちらかというと。
うん、そうそうそう。なんかさ、パシらせたくなる人だよね。
あんま喜ばしくないと思うよ。
いい人なんですよ。
いい人ですよ。はい。まあ、ということで、日野くんの話も出たところで。三国志を教えてあげる今回は孫作と周囲の関係についてお話ししました。
それではここで一曲お聴きください。
一期当選キャラクターソング守護神バージョンより、千原みのりちゃん演じる張飛駅徳が歌います。覚悟決めや。
ピクチャードラマを収録メディアファクトリー。
はい、お別れの時間になりました、
うん、
ね、結局今日が2月2日なんだよってことをちゃんとは証明できないままだね。
そうだね。そう、2月2日、
はい、
といえば、
うん、
先日、
はい、
あったらしいじゃないですか、事件が。
あ
事件って言うのかな。
ラブちゃん、いい振りありがとう。
あ、ほ
んと2月の1日にですね、うん、私がですね、あの小学館さんのあのお日様、
うん、
にあのお日様童話大賞でね、あの最優秀賞をいただきました小さなボタンフッチ、こちらがですね、
す
掲載されておりますよ。
すごいですよ。
2月1日発売のお日様3月号の、しかも関東なの
ね。え、こんなさ、
はい、
すごいよ。
わーい、まあ、わーい。
みんなカラーページなんですけど、
まあみんなフルカラーなんですけども、でもね、これはね、
うん、
小さな一歩かもしれない。
まあ小さくないかもしれないけど
大きいよ。でもみんながね、それを買って読者カードを出し、浅野真澄先生が書いた作品を載せるとお日様が売れるってなったら、小学館の人たちは浅野先生を盛り上げていこうってなるじゃないですか。
今はもう完全にね呼び捨てされてますけど、
いやされてないけど
もっともっと大切にされるわけですよ。
いやでもすごい、こうやってさ改めてさ、製品になったものを今こう手元にあるんだけどさ、
はい、
感動するね、人のことなのに。
ちょっと嬉しいですよ。はい、なのでね、ぜひ皆さんの本屋さんで見かけたらお日様3月号を買い、
読者カードを買ってください。
あ、書いてください。
あ、ありがとう、
はい、ぜひ、そして読者カードをあの31歳だってことをバレさせないで書いて。
わかった。何ページぐらいの読者カード、
あの後ろの方に入ってるから、これ、ね、これこれこれ、
はいはい、これ、ね、これを出せばいいのね。はい、50円切って貼らなきゃいけないの
貼ってよ
まあね、まあ、今月はねイベントの多い月ですから、
うん、そうですかい、
はい、節分もあるし、
あ、そういう、ね、
バレンタインもあるし、
あ、バレンタインあるね。
なんでそんな嫌そうな顔なの。
ナムさん誰かにあげる、
うん、気が向いたら。
バレンタインの時期って、うん、男の人がさチョコレートいっぱい食べられると思いきや、実はね女子の方がいっぱい食べられるんだよって話したことあった。
ないない、どうして。
なんかねチョコレートの祭典みたいなやつあちこちでやるわけ、
うん、
で近くをこう歩いてると、うん、あの試食いかがですかとか言ってすっごい食べさせてくれるの。とか私毎回チョコレート買わなくてもチョコレートの祭典に行っていっぱいチョコレートを食べて帰ってくる。
で、あげるものとか買ったりするの。
うん、自分用にいっぱい食べて一番美味しかったやつを買ってくる。
なんかさ、うん、そうなるよね。結局さチョコいっぱい売ってるとさ、
うん、
こう誰かのためってよりもさ、うん、自分のためだよね。
自分のためだね。
あ、これ面白そうだから買ってみよう、誰にあげるとかじゃなくて、
うんうん、
なんとなく買って、うん、あげる人とかみたいな感じになるん
だ。あと最近さチョコレート一つ一つが高いじゃない。
高い。
だからさこんな高いものをあげてなんかちょっと重たいなと思われるのもなんだし私が食べようって気持ちになるんだよ。
それは嘘だそれは嘘で、食べたいだけでしょ高いから
なんかでも最近はね、あのチロルチョコの表面に顔写真とかをプリントできるサービスとかあるんだって。
あんなちっちゃいのに。
そう、インターネットでね簡単に申し込みできるんだって。私もらったよこの間。
へえ。
イラストとかをなんか自分の好きなものをプリントしてくれるサービスがあるんだって。
すごーい。
すごーい。でも注文して届くまでにちょっと日があるから今この情報を知ってもちょっと難しいと思うけど。
へえ。じゃあ一気当選も作りゃいいのね、そういうの。
ああ、そうだね。
ね。
うん。私もちょっと来年からそれやろうかな。
え？自分の顔のチロルチョコ配るの。
うん、そう。
それこそ食べづらい
あと捨てられちゃうね食べ終わった後ねはい、ということでこの番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしています。一気当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。それではそろそろ終わりましょう。一気当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。